監査委員の意見。9月18日に代表監査委員が説明した19年度決算等に関する意見の用紙です。
各会計歳入歳出決算、各会計決算の審査にあたっては、係数の正確性、財政運営の健全性、財産管理の適正性などに主眼を置いて実施したが、決算及び各付属書類は関係法令に準拠して調整され、その係数はいずれも誤りのないことを確認した。平成19年度各会計別歳入歳出決算額、一般会計歳入決算額1600億4033万9392円、歳出決算額1512億8441万7006円、歳入歳出差引残額87億5592万2386円。国民健康保険事業会計歳入決算額515億4764万9434円。歳出決算額497億106万3279円。歳入歳出差引残額18億4658万6155円。老人保険医療会計歳入決算額380億9216万6750円。歳出決算額380億6821万5366円。歳入歳出差引残額2395万1384円。介護保険事業会計歳入決算額268億498万5840円。歳出決算額260億571万7338円。歳入歳出差引残額7億9926万8502円。合計歳入決算額2764億8514万1416円。歳出決算額2650億5941万2989円。歳入歳出差引残額114億2572万8427円。一般会計、前年度と比較して歳入は 5.7% の増、歳出は 6.5% の増となり、実質収支額は81億2500万円余となっている。歳入の収入率は調停額に対して 97.4% で、前年度を 0.1 ポイント下回り、収入未歳額は39億5300万円余で、前年度よりも増となっている。歳出の執行率は予算減額に対して 95.6% で、前年度を 0.7 ポイント上回っている。性質別経費の前年度比較では、消費的経費は 5.8% の増、投資的経費は 29.9% の増となっている。国民健康保険事業会計、前年度と比較して歳入は 8.0% の増、歳出は 8.3% の増となっている。また保険料の収納率は 76.9% となっている。老人保険医療会計、前年度と比較して歳入は 1.8% の減、歳出は1.9% の減となっている。介護保険事業会計、前年度と比較して歳入は 4.4% の増、歳出は 4.9% の増となっている。総合的判断、 平成19年度は次の世代へつなげる予算と位置づけ、子育てや教育分野などで新しい施策にも積極的に取り組むとともに、財政健全化を一層進め、人が育ち、人が生きる杉並区の実現に向けた道筋をつけた年となった。財政指標を見ると、財政構造の弾力性を表す経常収支比率は、前年度を 5.2 ポイント上回り、77.5% であるが、適正水準を維持している。公債費比率は前年度を 0.6 ポイント下回り、5.4% となっている。実質収支比率は前年度を 0.9 ポイント下回り、6.6% となっている。特別負債残高は383億円余で、平成15年度と比較すると361億円余の減少となっている。一方、積立基金は平成19年度末の合計が572億円余で、このうち財政調整基金についてはおよそ221億円となっている。これらを全体としてみると、積極的な事業展開を図りつつ、将来を見据えた堅実な財政運営に努めたと評価できる。平成19年度の一般会計、国民健康保険事業会計、老人保険医療会計、介護保険事業会計の決算は、全体としては適正である。意見・要望。日本経済の先行きが厳しい状況であることから、なお一層の慎重な財政運営を求める。また、地方分権改革を加速し、真に自立した地方政府の実現に向けて、一層改革に取り組んでいくことが重要になることから、平成22年度に向け、第4次行財政改革実施プランの実行により、改革の歩みをさらに着実なものとするよう、引き続きの努力を望む。具体的に以下の点を要望する。1、収入未債額が前年度よりも増大しており、その減少に向けてより一層努力されたい。2、職員の能力開発やコスト意識の向上、非常勤職員の有効活用に一層取り組み、職員の健康管理にも配慮されたい。3、民間事業家提案制度や区民との協働を推進するとともに、サービス供給主体の多様化を図り、より一層施策の効率化に努力されたい。4、環境先進都市として温暖化防止施策等の着実な推進を図るとともに、費用対効果の観点からの検証も進められたい。5、本年6月の事故を貴重な教訓とし、安全・安心対策の推進、新型インフルエンザ対策など、危機管理体制の一層の充実を図られたい。6、来年度導入予定の公会計制度への万全な準備を進められたい。
基金運用状況。基金運用状況の審査は、係数の正確性、運用の効率性などに主眼を置いて実施した。審査の結果、各基金運用状況の係数は誤りのないことを確認した。なお、国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金、介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金については、今後活用状況等を踏まえた検討を要望する。
健全化判断比率。健全化判断比率とは、昨年6月現行の債権法制を半世紀ぶりに見直し、財政指標の整備とその開示の徹底を図るとともに、財政の早期健全化や再生のための新たな法制を柱とする財政健全化法が成立しました。地方自治体は毎年度、1、実質赤字比率、2、連結実質赤字比率、3、 実質交際費比率、丸4、将来負担比率の4つの比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとされました。これら4つの比率を健全化判断比率といいます。また、丸4、将来負担比率を除いた丸1から丸3の3つの比率を再生判断比率といいます。算定基準は次の通りです。早期健全化基準。実質赤字比率は 11.25%。連結実質赤字比率は 16.25%。実質交際費比率は 25.0%。将来負担比率は 350.0%。財政再生基準。実質赤字比率は 20.00%。連結実質赤字比率 30.00%。これは3年間の経過的な基準を設けるもので、市町村は1年目 40%、2年目 40%、3年目 35% です。実質交際費比率は 35.0% です。健全化判断比率の審査にあたっては、算出過程の正確性、関係書類の適正性、算定要素の適切性などに主眼を置いて実施したが、健全化判断比率は関係法令に準拠して適正に算定され、その係数はいずれも誤りのないことを確認した。平成19年度健全化判断比率杉並区実質交際費比率 3.4%。 意見1、実質交際費比率は 3.4% で、早期健全化基準の 25.0% と比較すると、これを十分に下回り適正である。丸2、実質赤字比率並びに連結実質赤字比率は、共に赤字がなく、法で定める比率は生じないことから適正である。丸3、将来負担比率は、充当可能財源が将来負担額を上回り、法で定める将来負担比率も生じないことから適正である。
次に審議した議案です。条例改正。職員の給与に関する条例等の一部改正。公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部が改正されたこと等に伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため改正する。一部の規定を除き、20年12月1日施行。特別職報酬等審議会条例等の一部改正。地方自治法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため改正する。20年10月14日施行。事務手数料条例の一部改正。戸籍事務の電子情報処理組織による取り扱いの開始に伴い、手数料を徴収する事項を加える必要があるため改正する。20年10月14日施行。
契約、高円寺駅前広場整備工事1期、契約金額は2億475万円。契約の相手方は整備秋葉建設協同企業体。杉並芸術会館舞台照明システム用物品の買い入れ。契約金額は1億500万円。契約の相手方は、マルモ電機株式会社。
予算、20年度一般会計補正予算第3号。介護サービスを利用する低所得者に対する負担軽減や、認証保育所の建設など、16事業の補正と、 債務負担行為補正のため46億7124万1000円の追加、予算総額1597億1312万4000円。
人事教育委員会委員の任命の同意、任期満了に伴う後任者として大橋達夫氏の任命に同意。
その他、負担付き譲与の受領。1、杉並区高円寺南1丁目499番2号ほか5室。2、公募面積1000平方メートル。当該防災活動拠点は都から貸与され遊び場79番として供用している。引き続き防災活動拠点として使用するとともに遊び場として供用するため、当該用地を区有財産として取得することに同意。専決処分の報告及び承認。杉並第十小学校の児童が校舎屋上からの転落事故で死亡したことに対して、二度とこのような事故を起こすことのないようにする決意を表すため、区長及び教育長の給料を1ヶ月間2分の1に相当する額を減額した報告を承認。平成19年度健全化判断比率、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成19年度決算に基づく健全化判断比率の報告を聴取。区議会会議規則の一部改正、地方自治法の一部が改正されたこと等に伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため改正する。
請願陳情趣旨採択、外観について区長意見へ、国との具体的回答を求めることに関する請願、20請願第4号。不採択、下高井戸に公衆浴場の設置を求めることに関する陳情、20陳情第1号。過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情、20陳情第10号。以上です。
平成20年常任委員会行政視察。各委員会視察の期間、視察先、調査内容をお伝えします。総務財政委員会、10月20日月曜から22日水曜、沖縄県名護市。1、多様な主体の意見反映手段を講じた第4次名護市総合計画の策定について。2、地域 SNS の活用と地域情報化の推進について。3、省エネ対策が施された市庁舎について。沖縄県那覇市。1、限られた予算を効率よく活用した施設整備について。2、市民の防災意識向上策及び集中豪雨対策を含む防災体制強化について。3、 ISO9001 認証範囲の全庁拡大へ向けた進捗状況について。区民生活委員会、10月22日水曜から24日金曜、広島県広島市。1、コムネット広島地域ポータルサイトについて。2、文化芸術振興について。福岡県宗像市。1、人づくり・まちづくり研究所について。2、共同のまちづくりについて。保健福祉委員会、10月20日月曜から22日水曜、福岡県久留米市。1、 久留米市の子育て施策について、2、子育て交流センターくるるんについて、長崎県諫早市、1、健康諫早21について、2、健康福祉センターについて。都市環境委員会、10月22日水曜から24日金曜、宮崎県宮崎市、1、景観条例、九州一の景観都市づくりについて、2、環境学習パートナー登録制度について、鹿児島県鹿児島市、1、鹿児島市電気道緑化整備事業について、2、鹿児島環境未来館について。文教委員会、10月29日水曜から31日金曜、高知県南国市、1、南国食育プラン21について、2、食育の輪国部小学校について。愛媛県松山市、1、小中連携国際職業教育事業について、2、命を守るいじめ対策総合推進事業について。以上です。
インターネット録画中継第3回定例会本会議の模様は区議会ホームページでご覧いただけます。区議会ホームページ議会中継からご覧ください。ホームページは http://www.gikai.citi.sugimai.tokyo.jp/。
声と点字の区議会だより。杉並区議会だよりを録音した声の区議会だより、または点字版区議会だよりをご希望の方に郵送でお届けしています。区内在住の視覚障害1、2級の方と特に希望される方が対象です。お知り合いの方へお知らせください。申し込みは区議会事務局へ。